説教つなぐ紡ぐ増田琴牧師。
今朝主にある皆様とご一緒に礼拝を捧げることができます恵みに心から感謝をいたします。新しい週の初めに聖書の言葉に耳を傾けて、私たちの心のありどころを確かめ、また歩み始めたいと願っています。今朝は聖人の祝福を覚える礼拝です。ある時、学生が、宗教があるから世界に争いが生ずるのではないでしょうかと質問されたことがあります。確かに世界の情勢を見てみますと、宗教をかざして争いを引き起こす人々がいないわけではありません。しかしそれをよく見てみますと、人間が宗教を利用して神の愛とは真逆のことを行っている。そしてそれは本来の宗教の意義を、あるいは目的を見失わせてしまっているとも言えると思います。宗教という言葉、英語ではレリジョンという言葉ですけれども、このレリジョンという言葉のリというのは再びという時に使われる言葉ですね。再び、そしてその後の言葉はラテン語のリガーレ、結ぶ、つなぐという言葉から派生している言葉です。つまり宗教と言いますのは、再びつなぐ、再び結び合わせるということが本来の宗教というものだということだと思います。離れ離れになっていた糸と糸が再び結び合わされること、聖書においてそれは本来人間が持っておりました神とのつながり、つまり縦のつながり、そして人と人とのつながり、横のつながり、そのつながりが再び結び合わされる、それが宗教というものの本来の姿だというのです。そのつながりはさらに人と社会との共生、あるいは人と自然との共生、回復という課題も担っています。ですから私たちが神と再び結び合わされるということは、人ともう一度結び合わされるということであると同時に、自然環境、あるいはこの社会のさまざまな課題ともう一度向き合い結び合わされるということでもあるのです。皆さんはシンガーソングライターの中島みゆきさんの糸という曲をご存知でしょうか。糸が一本だけでは心もとなく、風の中で震えるだけの存在でしかない。でもその糸が他の糸と出会って、縦糸と横糸が結び合わされて、一枚の布が織りなされていく姿、様子をその歌は思い浮かべています。と言ってもご存じない方もいらっしゃるかもしれませんね。期待してくださってますか。はい、期待してくださってると思います。リフレインの繰り返しのところだけ、歌ってみます。縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かの
傷をかばうかもしれない、
こんな歌です。はい、拍手は後でいただきます。ありがとうございます。強いてしまったようで申し訳ありません。はい、この歌は縦の糸はあなた、横の糸は私、そこでこう糸がお互い出会って、そしてその縦の糸と横の糸が布を織りなしていく、その布というのがいつか他の誰かを温めるかもしれない。2番の歌詞はそうやって織りなされた布がいつか誰かの傷をかばうかもしれない、そう続いています。布は広がりを持って共に生きる人たちの群れ、共同体のこと、それが織りなす布だというふうに受け止めることもできるでしょう。さて、今朝ご一緒に聞きました聖書の言葉、これはパウロという伝道者が書いた、そのコロサイという地にあった教会に宛てた手紙の一部です。パウロの弟子の一人が書いたとも言われていますけれども、コロサイという地は現在はトルコに含まれる町で、当時そこに住んでいたのは先住民であったフリギア人、あるいはギリシャからの入植した人、メソポタミア、バビロンに行った離散の民であったユダヤ人たちがそこにも住んでいたというふうに言われているんです。国際都市、つまりさまざまな文化、宗教、民族が入り混じって生活している、そういう場所、そこに教会があった。この教会は今言ったようなさまざまな民族の人たちがそこに集っていました。イエスを信じる人々の群れが生み出されていきました。とてもチャレンジングな共同体でした。つまりそれまでは同じ民族の人、同じ宗教の人、同じ言葉を話す人だけが同じグループを形成していた。でもこの地に建てられた共同体はそうではなくて、異なる背景を持っていた人たちがイエス・キリストを信ずる、その信仰によって集まってきた、そういう群れだったのです。同時にそこには難しさもありました。今まで生活していたバックボーンがそれぞれにありますから、その違いというものがそこかしこには出ていたでしょう。パウロはその中でキリスト者として生きるということはどのようなことなのかを示しています。聖書の箇所をちょっとご覧いただきたいと思います。コロサイの信徒への手紙3章の12節にこう書かれています。あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ愛されているのですから。キリスト者となっているというのは、そこに集まっている人たちというのは、この3つのことがある。神様に選ばれ、聖なるものとされっていうのは神様のものとされているということです。そして神様に愛されているものです。そのことが一番大切なこととして、その共同体、教会の土台にあるものです。そしてキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。これは私たちが今朝成人になられた方々のことを覚えながらご一緒に人生の土台としたいことだと思っています。あなたは選ばれたものだ、その言葉を聞きますと私たちは特別な感じを持ちます。そこには常に理由というのでしょうか、スポーツであれ、受験であれ、就職、あるいはパートナーと出会うことにしろ、選ばれるというと何かしら選ばれる理由がある、優れているから、何かを持っている、才能であれ他のことであれ、そういう理由があるからだと考えます。しかし聖書では選びというのは私たちがそれを自分で探し当てたというのではなく、自分の知恵や努力を超えて神様が私たちを招き、出会いの機会を与えてくださった、そういう神様の愛を表す言葉なのです。 私の側に何か特別なものがあったから選ばれたって言うんです。あなたは神様と人と再び結び合わされるためにここに備えられたのですよ。そういうことなんですね。私たちは選ばれた、勝ち取ってきた、努力してきたと考えます。昨日今日共通テストで頑張っている生徒たちがいます。昨日からずっと祈っています。一人一人の持っている実力と可能性がそこで発揮されるように心から祈っています。受験を終えて合格した、それぞれのところに行った時、その学校に行ったということは自分の努力の結果だと多くの場合は考える。でもキリスト教主義学校では最初の入学式の時に多くの場合こう言われます。皆さんは受験で努力して勝ち取ってきたと思われるかもしれません。でもここにあなた方一人一人を招いてくださったのは神様なのですよ。自分の思いとは違うと思ってここに来た人もいるかもしれません。でもあなたがここにおられるのは神様が招いてくださったからなのですよ。ここで神様と人々との愛に出会うためにあなたは選ばれてこのところにおられるのですから、そう思ってこれからの一日一日を生活してください。選ばれるというのはそういうことです。見えざる神様の愛がここに招いてくださったと認めるとき、私たちの人生に起こる一つ一つの出来事が豊かな広がりを見せてくれます。私の努力の積み重ねというだけではない、ここに起こってくることの一つ一つは私にとって必要なこととして与えられているのだ。神様が今この世界で働いておられることに気づき出会う、それはなんと私たちの人生を豊かにしてくれることでしょうか。そして今までの私の人生の道のりというのはそういう導きの中にあった。今まで私たちは天のように感じていたそういう人生の中の出来事がある時線となって一つの道となって自分の中に現れていく、そういう時が来るんですね。自分で勝ち取ってきた、自分で努力してきたというだけではなくて、神様に選ばれてこの場にいるんだ、神様に出会ってそしてこれからの人生を歩んでいくことができるんだ、そう思った時に私たちに与えられる、それは感謝です。自分だけで一生懸命頑張ってきた、そう思っている時にはなかなか私たちの心には感謝というものが浮かんでこないですね。でもこの場に与えられた、招かれた、選ばれた、そう思えるときに、あ、この場が私に与えられて、そしてこの出会いが私を新しく導いてくれるんだな、そういう感謝が生まれます。私たちが人生を確かな足取りで歩き意味ある人生を送るために神と私という縦糸が結ばれている、そして神との関わり再び結び合わされるということを通してそこに聖書の言葉、神様の御方というものがあるということに私たちは気づく。そうでなければ私たちは多くの場合人からの評価、人からの見方、そしてそれが刷り込まれた自分の見方というものだけで自分を判断し評価していたでしょう。でも神様と出会い再び結び直されることによって神が私をどう見ておられるのか、どう導いておられるのかという新しい見方が与えられることになります。その縦糸とそしてその人々との交わりという横糸の中で私たちの人生は一枚の布として織り合わされていく。パウロはあなたは愛されているのですからと語りかけています。その絆を大切にして手がかりとして横の糸を紡いでいきなさい。このコロサイの信徒への手紙3章のところにはこういう言葉があります。14節、これらすべてに加えて愛を身につけなさい。 愛はすべてを完成させる絆です。絆という言葉、ある時日本の中で今年の一字として選ばれたことがありました。皆様ご記憶でしょうか。2011東日本大震災が起こった年、この言葉がこの一年の言葉として選ばれていました。大きな被害が起こり、そして一人一人の大切な命と家族、住む場所が奪われていった、そういう時でした。今年の元旦に起こった能登半島の大規模な震災を、私はその時にも思い起こしておりました。愛を身につけなさい、愛はすべてを完成させる絆です。口語訳聖書ではこれは帯という言葉も使われていたんですね。いろいろなことを私たちは身につけていくことができる。それはスキルも、自分が生きていくために必要なさまざまなことを身につけていくことができる。でもそれらすべてを、私にとって、一緒に生きていく人にとって、相手を生かす、自分を生かすものとする、そういう帯になるような、完成させるものは何か、それは愛だ。愛というのは一時的な感情の高まりを言っているのではなくて、相手を大切にしていく思いのことです。相手を生かしていこう、そういう思いのことです。この2011年の時に絆という言葉を非常に大切な言葉として提唱されたのは奥田智志牧師でした。九州でホームレスの方々、家を失った、家族とのつながりを失った人たちの、その支援の活動をずっと続けてこられた奥田牧師は、この絆という言葉を大切にこの時に使われたのです。でも後になっていろいろなところで使われるに及んで、なんとなくちょっと最初話し始めていた時とは異なる形で使われていると思われたのでしょう。その中で言われた言葉がありました。それは、絆という言葉を用いて人と向かい合おうとするなら、そこには共に生きていこうとするときに受けてしまう痛みや傷がある。絆という言葉には傷が含まれているっていう、一種のこれは語呂合わせのようなものですね。でも私はこれはとても大切なことだと思いました。人と人とが向き合って結び合っていく、そのことの中には痛みや傷というものがある。本当の深い関係、互いが互いを支え合っていくような関係というものの中には、美しく柔らかいというだけではない、そこにはやはり傷というものがある。信頼していくということの中には、どこかでそことは違うものが出てくる場合があるかもしれない。自分が一生懸命やっていくというものが、私の期待とは違うと言われることだってあるかもしれない。これは人間の関係の中で起こってきますね。近しい関係であれば、家族であれ、親子であれ、友人関係であれ、絆という言葉の中には傷ということ。相手を大切に思うからこそ、その傷は生まれてきます。自分が相手に一生懸命与えようとしているものが一蹴されるということもあるかもしれません。そしてこの絆が傷ということを含むということの中で、私たちが思い起こすのはイエス・キリストの十字架です。神は深い痛みを決断されて、そして一人子であるイエス・キリストを私たちのところに送ってくださいました。そのイエス・キリストは十字架の中で神の痛みを経験された。救い主の姿として十字架が受け入れられない、その人間の口の中から、お前など救い主ではない、お前の神を見せてみろ、そういう言葉、侮辱の極みを浴びせられながら、具体的に体の痛みをも担っていった。それが イエス・キリストの十字架の姿です。あなた方は選ばれているのだから、あなた方は神に愛されているのだから、その神様の十字架の痛みを引き受け、十字架の傷を引き受けて、それでもあなたに生きていっていただいて、神様との関わりをもう一度結んで、そしてもし自分が自暴自棄になり、本当に神様に作られた時の愛の姿を見失っているならば、それを回復してあなたにもう一度歩んでいってほしい。人と人との関わりの中であなたの姿を見出していってほしい。それがイエス・キリストの十字架ですね。縦糸と横糸が交わっている、それが十字架の姿です。その痛みと傷ということを自ら負いながら、神が人間に対して求めてくださったのは、愛されている者として歩んでいる、解き放たれた自由な者として神の国に人間を迎えていこうとする人間との絆だったと思います。毎週のように私たちの教会の礼拝では、主イエスは絆という最後の章詠の時に歌っている賛美歌があります。皆様、賛美歌をお持ちでしたらどうぞそこを開いてください。主イエスは絆という賛美歌、賛美歌の裏表紙の開いたところに貼られています。これはブラジルの賛美歌で、それを私の前任のこの共同緑ヶ丘教会の牧師でいらした松本俊之先生が翻訳されて、そして紹介してくださったブラジルのメロディーの素敵な賛美歌ですね。この賛美歌を歌うと、そうだなと思います。イエス・キリストとの絆が私たちに与えられている、それは私たち一人一人がまたこの世界に、社会に出かけていって、その神の愛の絆を私も伝えていく一人になるためだ、そういう派遣の賛美歌です。日本の教会に集う人、人口の 1% 少数です。今はもう 1% にも満たないと言われています。これは残念なこととして語られることが多いのですけれども、でも私はもう一面で考えてみますと、これは誰も強制されたり、世間のしがらみがあって嫌だけれど教会に来ているということではなくて、自発的に自分が教会に行ってみよう、私もそこに今日も礼拝に行ってみよう、そういう人々が100人の中の1人いて、そして私たちはここに集っている、神様ともう ひとたび出会う、そしてそのことを通じて私たちが神様との出会い、人々との関わり、社会や自然との共生ということを回復するために、私たちはここに選ばれ、招かれ、愛されてこの場にいる。今日私たちは新しく成人を迎えられた一人一人に祝福を祈りたいと願っています。皆さんはそのそれぞれのご家庭において愛されている一人として生活してこられました。そのことを土台にしながら、自由に自分の人生を羽ばたいて歩んでいかれることを心から願っています。その時に神様はあなたの人生を心から祝福し、そして新しい道を切り開いてくださる。そのことを信じて人生にチャレンジしていっていただけたら心から願っています。お祈りをいたしましょう。主なる神様、風の中で震えるような思いを持って生きている私たちです。一本の糸であるときに、私たちは心もとない不安を抱えています。しかしその糸が神様と結び合わされ、また共に生きる人々と結び合わされていくとき、私たちの中に布となってゆき、またそれが人々を温め、傷をかばうものとなっていくように願います。私たち一人一人に神様が与えてくださっている愛と、すべての賜物を用いて私たちの人生を勇気を持って歩ませてください。主なる神様、今私たちは 被災地で本当に必要なものをまだ売ることができず救援を待っておられる方、食べることにも寝ることにも、あるいは病の中でその看病をすることにも、すべてのことにおいてこと書いている一人一人がおられることを覚えています。愛する方を失われたその心の傷を持ちながら今この時を過ごしておられる方々もおられます。どうぞあなたがその傍らにあって痛みを覚え、傷を覚えておられる方々に癒しと慰めがありますように、そしてどうぞそのところに必要な手立てが伸ばされますように、救援にあたりその方々一人一人と共に生きようとしている方々に知恵と力を与えてください。私たちもそのことのために祈り、できるだけのことをしたいと願っています。私たちにできうることをあなたが教えてください。そして私たちもその一つの手となり足となって、あなたの働きのために働くことができますように導きを与えてください。今日私たちはこの社会の中であなたの救いとまた温かさ、癒しを必要としている一人一人のことを心に覚えています。今この時もあなたの福音が、神の国の福音がこの社会に伝えられますように、どうぞここから出かけていく私たちに喜びを与え、それぞれの場でその喜びを伝えるものとさせてください。今日愛するものを天に送られて悲しみを抱えておられるご家族もご一緒に礼拝を捧げておられます。神様、私たちはこの礼拝堂で共に礼拝を捧げてまいりました仲間をあなたのところにお送り申し上げました。どうぞ永遠の平安をお与えください。そしてご家族の上に主の絶えざる慰めと励ましとをお与えください。私たちのすべてを導いてくださるイエス・キリストを信じ、イエス・キリストの御名を通じてこれらの祈りをあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。